Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法、どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー第191回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けします。今日は世界中の人々の心を揺さぶってきました名作絵本をお届けします。どうぞお楽しみに。この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱ブルーミングストーリー、
鳥のように羽ばたく。今日は3人で賑やかにお届けしてまいります。直子さん、友香さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お願いします。
今日私が読む絵本は、はい、ある楽器が生まれた経緯、理由を物語るお話なんですけども、うん、はい、直子さんと友香さんは好きな楽器の音色ってありますか。はい、直子さんから。
やっぱりギターとかウクレレとか弦楽器が好きかな。
ね、はい、だってご自身でもギター弾かれるんです。はい、ウクレレも、
ウクレレも一応持ってます。練習中というか。
そうなん
です ね。ですけどまだあんまり練習してないんで。
ギターとウクレレって、ね、はい、大きさが違うのは私も知ってるんですけど、はい、音色も随分違いますよね。
違いますね。弦の数も違うし、あの押さえるコード、あのコードとか、はい、音階とかの押さえ方も違うんですけど、はいはい、
そうなんですね。はい、じゃあまたちょっとウクレレも、ね、
本当に初耳
まだ練習中で、まだ
本当に、すごい、もうぜひぜひまた聞かせていただけたらと思います。
はい、
そういう、トモカさんは好きな楽器ありますか。
はい、私は断然ピアノです。
ピアノね、いいですよね。
好きです。ね、
でもトモカさんもピアノ弾けるんですよね。
大人になって習い始めたんですけど、はい、挫折しました。
そんなこと
ことないです
難しいですよね。エミさんも同じですね。前盛り上がりましたもんね。羨
ましいです私は
想像と違う手の動きが
もうね自分の手じゃないですよね。
嫌になりますよね。
でも難しいですね。
難しかった。別に動かせるのがすごいな。
ギターもですよね。でもね、
うん、まあまあそうですけど、でもあの押さえてるの弦を弾けばいいからっていうので連動はしてるので、
うん、難しいですよね。
もう自分のことが嫌いになってやめましたね。
もうおっしゃる通りです。私もでも自分の音色も もちろんあの拙いんですけど、先生が見本で弾いてくださったらもう一つずつの音がもう違いますよね。
違いますよね。
もう一個一個の音がもう違う。
同じピアノなのになんでだろうって
何が違う。
腹が立ってきますよね。
本当にね、もうそれも本当に悔しいあの一つなんですけども、私でも意外とねこう自分のピアノの拙さはもう この上ないんですけど、意外と娘が弾くピアノの音が好きです。
あ、いいですね。
あの娘もねあの私と一緒です。あまりあの上手ではないんですけど、でもやっぱ子供の小さい時は3歳からやっていますので、あの、まあ、あのピアノの先生とは全く違う音色ではございますが、優しい音色ですね。はい、なのでピアノは娘の弾くピアノの音色が好きです。
いいですね。
はい、
理想ですよね。それしながらお料理するとかね、
うん、生演奏で
生演奏で今笑ってますね。
でも、ま、でも そんな感じですよね、うん、本当に。でね、楽器じゃないんですけど、私一番好きな音色は人の声です。
あ、
人間の声。
私エミさんの声大好きです。
ありがとうございます。すごい嬉しい。でもね、あの発表会なんかで、ね、朗読の発表会なんかで生徒さんいろんな、もう本当にその人その人のお声がありますけども、どの方のお声もすごく素敵 でいつもそのいろんな方のお声を聞かせていただくごとに、あ、人間の声って聞かせてもらうの心地いいなって思いますので、朗読もっと広くあの進めていきたいなと思います。いろんな方もね、あのどなたでもあのしていただける費用もかからないものですので
、は
い、
本当ですね。
ぜひ皆さんにも朗読を、で声のためにもね、ご自身の喉のためにも誤嚥性肺炎とかを防ぐために朗読いいですよっていうこと
も、心の栄養にもなります。
あ、素敵
ね。
ともかさんが一番素敵です心の栄養、本当ですね。本当にあの朗読セラピーとかも、ね、ありますもんね、うん、そうなんです。ご自身で声出していただくのが一番心の安らぎになります、うん、あのこんなこと言おうと思ってなかったんですけど、ともかさんが素敵でした。ありがとうございますさあ、それではね、今日ご紹介いたします絵本のタイトルですね、スーホの白い馬という作品でございます、うん、
はい、
で多分ねリスナーの皆様も、うん、あ、それ知ってるっておっしゃる方も多いと思います。でこの作品はモンゴルの民話を、うん、あの日本人が書かれたというものなん でモンゴルの民族楽器のモリンホール、
うん、
でもモリンホールって多分ご存知ないでしょうね、うん、二人とも。私も知らなかったんですけども、漢字で書くと馬の頭のことと書いて馬頭琴っていう楽器なんですね。でこの楽器ができた経緯を、うん、あの物語として書いてありますということですね。でこれは民話です。モンゴルに伝わる民話を、うん、あの日本人が書かれたものですということなんですね。で小学校2年生の国語の教科書にも長年掲載されていましたので、うん、大人の方でもよく知っているという方が多いかと思います。ともかさんの年齢だったらこれ載ってましたか。
なんとなく覚えてますけど、
うん、あ、じゃあ載ってたんですね。で私たちまだなかったなのでちょっとこう後の時代から載っていた、はい、ということらしいんですね、はいはい、じゃあねまずねどんなお話かも、うん、皆さん知ってらっしゃると思いますけど、改めてあの音楽もつけて聴いていただこうと思いますのでね、聴、はい、いていただきたいと思います。よろしくお願いします。スーホの白い馬。大塚雄三祭話。赤羽末吉絵。一吉中国の北の方、モンゴルには広い草原が広がり、そこに住む人たちは昔から 羊や牛や馬などを飼っていました。このモンゴルに馬頭琴という楽器があります。楽器の一番上が馬の頭の形をしているので馬頭琴というのです。けれどどうしてこういう楽器ができたのでしょう。それにはこんな話があるのです。昔モンゴルの草原にスーホという貧しい羊飼いの少年がいました。スーホは年取ったおばあさんと二人きりで暮らしていました。スーホは大人に負けないくらいよく働きました。毎朝早く起きるとスーホはおばあさんを助けて朝ごはんの支度をします。それから20頭余りの羊を追って広い広い草原に出て行きました。スーホはとても歌がうまく、他の羊飼いたちに頼まれてよく歌を歌いました。スーホの美しい声は草原を越え遠くまで響くのでした。ある日のことでした。日はもう遠い山の向こうに沈み、あたりはぐんぐん暗くなってくるのにスーホは帰ってきません。おばあさんは心配でたまらなくなりました。近くに住む羊飼いたちもどうしたのだろうかとざわざわし始めました。みんなが心配でたまらなくなった頃、スーホが何か白いものを抱きかかえて走ってきました。みんながそばに駆け寄ってみると、それは生まれたばかりの小さな白い馬でした。スーホは嬉しそうに笑いながらみんなに訳を話しました。帰る途中で子馬を見つけたんだ。これが地面に倒れてもがいていたんだよ。周りを見ても持ち主らしい人もいないし、お母さん馬も見えない。放っておいたら夜になって狼に食われてしまうかもしれない。それで連れてきたんだよ。日はどんどん過ぎていきました。スーホが心を込めて世話したおかげで、子馬は立派に育ちました。体は雪のように白く、キリッと引き締まって、誰でも思わず見とれるほどでした。スーホはこの馬が可愛くてたまりませんでした。ある晩のこと、眠っていたスーホははっと目を覚ましました。けたたましい馬の鳴き声と羊の騒ぎが聞こえます。スーホは羽を切ると外に飛び出し、羊の囲いのそばに駆けつけました。見ると大きな狼が羊に飛びかかろうとしています。そして小さな白馬が大きな狼の前に立ちふさがって必死に防いでいました。スーホは狼を追い払って白馬のそばに駆け寄りました。白馬は体中汗でびっしょり濡れています。ずいぶん長い間一人で狼と戦っていたのでしょう。スーホは汗だらけになった白馬の体を撫でながら兄弟のように話しかけました。よくやってくれたね白馬、本当にありがとう。月日は飛ぶように過ぎていきました。ある年の春、草原一帯に知らせが伝わってきました。この辺りを治めている殿様が町で競馬の大会を開くというのです。そして一等になった者には殿様の娘と結婚させるというのでした。この知らせを聞くと、仲間の羊飼いたちはスーホに勧めました。ぜひ白馬に乗って競馬に出てごらん。そこでスーホは大好きな白馬にまたがり、草原を越えて
競馬の開かれている町へと向かいました。競馬の場所には見物の人たちが大勢集まっていました。台の上には殿様がどっかりと腰を下ろしていました。競馬が始まりました。国中から集まったたくましい若者たちは一斉に川の鞭を振りました。馬は飛ぶように駆けます。でも先頭を走っていくのは白馬です。数歩の乗った白馬です。白い馬が一頭だぞ、白い馬の乗り手を連れてまいれ、殿様は叫びました。ところが連れてきた若者を見ると貧乏な羊飼いではありませんか。そこで殿様は娘婿のにする約束などは知らんふりして言いました。お前には銀貨三枚をくれてやる。その白い馬をここに置いてさっさと帰れ。スーホはカッとなって夢中で言い返しました。私は競馬に来たのです。馬を売りに来たのではありません。なんだと、いやしい羊飼いのくせにこのわしに逆らうのか。者ども、こいつを打ちのめせ。殿様が怒鳴り立てると家来たちが一斉にスーホに飛びかかりました。スーホは大勢に殴られ蹴飛ばされて気を失ってしまいました。殿様は白馬を取り上げると家来たちを引き連れ大威張りで帰っていきました。スーホは友達に助けられてやっと家まで帰りました。スーホの体は傷やあざでいっぱいでした。おばあさんがつけきりで手当てをしてくれました。おかげで何日か経つと傷もやっと治ってきました。それでも白馬を取られた悲しみはどうしても消えませんでした。白馬はどうしているだろうかとスーホはそればかり考えていました。白馬はどうなったのでしょう。素晴らしい馬を手に入れた殿様は全くいい気持ちでした。こうなると馬をみんなに見せびらかしたくてたまりません。そこである日のこと、殿様はお客をたくさん呼んで酒盛りを開きました。さてその酒盛りの最中、殿様はいよいよ白馬に乗ってみんなに見せてやることにしました。家来たちが白馬を引いてきました。殿様は馬にまたがりました。その時です。白馬は恐ろしい勢いで跳ね上がりました。殿様は地面に転げ落ちました。白馬は殿様の手から手綱を振り離すと、騒ぎ立てるみんなの間をすり抜けて風のように駆け抜けました。殿様は起き上がろうともがきながら大声で怒鳴りました。早くあいつを捕まえろ。捕まらないなら弓で射殺してしまえ。家来たちは弓を引き絞り一斉に矢を放ちました。矢はうなりを立てて飛びました。白馬の背には次々に矢が刺さりました。それでも白馬は走り続けました。その晩のことです。スーホが寝ようとしていた時、不意に外の方で音がしました。誰だと聞いても返事はなく、カタカタカタカタと物音が続いています。様子を見に出て行ったおばあさんが叫び声を上げました。白馬だよ、うちの白馬だよ。スーホは羽を着て駆けていきました。見ると本当に白馬はそこにいました。 けれど、その体には矢が何本も突き刺さり、汗が滝のように流れ落ちています。若い白馬はひどい傷を受けながら走って走って走り続けて、大好きな数歩のところへ帰ってきたのです。数歩は歯を食いしばって、辛いのをこらえながら馬に刺さっている矢を抜きました。傷口からは血が噴き出しました。白馬、僕の白馬、死なないでくれ。でも白馬は弱り果てていました。息はだんだん細くなり、目の光も消えていきました。次の日、白馬は死んでしまいました。悲しさと悔しさで数歩は幾晩も眠れませんでした。でもやっとある晩、とろとろ眠り込んだ時、数歩は白馬の夢を見ました。数歩が撫でてやると、白馬は体をすり寄せました。そして優しく数歩に話しかけました。そんなに悲しまないでください。それより私の骨や皮や筋や毛を使って楽器を作ってください。そうすれば私はいつまでもあなたのそばにいられます。あなたを慰めてあげられます。スーホは夢から覚めるとすぐその楽器を作り始めました。夢で白馬が教えてくれた通りに、骨や皮や筋や毛を夢中で組み立てていきました。楽器は出来上がりました。これが馬頭琴です。スーホはどこへ行くときもこの馬頭琴を持っていきました。それを弾くたびに、スーホは白馬を殺された悔しさや、白馬に乗って草原を駆け回った楽しさを思い出しました。そしてスーホは自分のすぐ脇に白馬がいるような気がしました。そんな時、楽器の音はますます美しく響き、聴く人の心を揺り動かすのでした。やがて数歩の作り出した馬頭琴は広いモンゴルの草原中に広まりました。そして羊飼いたちは夕方になると寄り集まって、その美しい音色に耳を澄まし、一日の疲れを忘れるのでした。
FM gig. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
スーホの白い馬をお聞きいただきました。ありがとうございました。で、この話もご存知だと思いますけども、なこさんは聞いていただいてどうですか？
あ、はい、 まあ、悲しい話ですけれども、
切ないね、はい、
あのこの馬頭琴の調べが結構癒される、はい、癒しの音になってるのとリンクしてる話だなって、はい、
そうですね、
思いました。
本当にねこの音色をね、はい、ありがとうございます。友香さんはねメモも取りながら聞いてくださっていましたけれどもね、はいはい、
改めてね、はい、大人になって聞いてみて、いやもう奥深いですよね。
そうですね、うん、
そばにいる慰めてくれるって、
そうなんですよね、なんか姿を変えてそばにいてくれる
っていうのが、
はい、
大人になった今すごくあのいいなと思って、周りのかねモンゴルのね草原でみんな一日の疲れを癒してくれるって、はい、みんなに貢献してるじゃないですか、
はい、
なのでね、スーホはあの死んでしまったけど、はい、生まれ変わったんだなって思いましたね。
もうちゃんと生きてますよね、
はい、
ずっと美しい音色も奏でてくれるので、
夢に出た
っていうのもずっとそばにいてくれる、うん、はい、
もう素敵なお話ですよね。
そうですね、もう世界中で人気の、なので図書館で借りようと思ったらもうどの図書館にも複数冊あるぐらい有名なお話でございましてね。でモンゴルの民話を日本人があの祭話として書かれたということなんですが、はい、意外にねモンゴルではこのスーホの白い馬って誰も知らないんですって。
あ、そうなんですか。
この絵本になっているということも、日本でこんなに有名だということもどなたもご存じないんですって。なのであのフランダースの犬がベルギーであまり知られていないと同じぐらい、はい、あのモンゴルでもあまり有名な話ではない。
残念ですね。
そうなんです。逆輸入だそうなんですね。
すごいいいお話なのに、ね、そうな
んでこれからね、だからモンゴルといえばこのスーホの白い馬っていうぐらい日本人はこのお話、
ね、
有名なお話なのにモンゴルではあまり知られていないんですって。
それは残念ですね。
そうですね、だからねこれからちょっとあの知っていただきたいなと思うのと、私たちもねモンゴルについてもう少し知りたいなっていう、 ねモンゴルといえば今はお相撲さん力士で呼んで
ですね、
ですね、ですよね、はい、でもモンゴル帝国、広いモンゴル帝国があったの1162年で、初代帝国はチンギス・ハンっていうのぐらいしか私たちも知らないので、まあね、このお話読ませていただいたのをきっかけにね、皆さんも聞いていただいたのをきっかけにこのモンゴルという国のことをねもう少し調べていただきたいのと、この馬頭琴っていう楽器の音をねもうちょっと知りたいなっていうこともね思ってみました。今はね動画でも簡単に見ることができますので、奏でてらっしゃる様子なんかもねすごく優雅な、はい、あの民族衣装をあのつけて弾いてらっしゃる様子とかも、うん、あの簡単にご覧になれますので、うん、あのそれを聞いて癒されていただきたいなと思います、はい、ありがとうございます。今日はスーホの白い馬をお聞きいただきました。どうもありがとうございました。
目を閉じたら今日一日を思い出して、
この番組は基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
宝箱ブルーミングストーリ
ー、今日はモンゴルの民話をお届けしましたが、これからは日本の民話もたくさんお届けしていきたいと思います。 ありがとうございました。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と、
朗読セラピスト平智香と、
お話プレゼンター吉田恵美でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。
can say it.